ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
練習場に出題に行って、
はい、
あの晴れたある日だったんですけど、うんうん、私が、まあ、真ん中に座ってて、うん、左に渡辺選手だった、うん、右に高木選手だった、うんうん、まあ、3人で写真撮ってツイッターに上げたんですよ、
うんうんうん、
渡辺選手から俺ちょっと内股みたいな、
あ、内股
のリップが来てた
よね。聞いてましたね。
あれをとあの時にさっき CM 流れたでしょ、山口松田さんの、
うんうんうん、流れてましたね。
そうそう、キャプテンのメイクですとかって言ってたの、
うん、キャプテンの渡辺です。
それのちょうどね、音声収録もしてた。
あ、そうなんですね。 その時のが、
で、Kさんはね、僕胃薬取りにね、心薬局に行ったんですよ。やっぱり心薬局もこの番組でサポートしてくれてるんです
よ。そうですね、ありがとうございます。
社長がね、レノファの話になったら返しませんよ。
おー、話す話す。
あとイニエスタの話。
もうみんなイニエスタ。みんなイニエスタ。
もともと海外サッカー好きで。
あ、そうなんですね。
あのサッカー見にイタリアまで行く人です
。すごい。
すごいですよ。
社長さんすごい。
社長じゃない、社長。
社長さん。
心薬局の社長ね。
社長。あ、市社長に聞こえた。
うん。まあ今はねやっぱり調子がいいからみんなも笑顔がね、はい、溢れてて、
ね、
とっても楽しいんですけど、うんうんうん、その原動力の一つになっているのは新加入の選手でもありますよね、うんうんうん、で今回スリートップっていう形をとっていて、
はい、
やっぱりその得点能力の高さっていうのが勝ち点に結びついている部分っていうのもあると思うんですよ、
はい、
もちろん全員で取ってるんですけど、
ねうんうん、
でそのスリートップの一角左のウィングを今任されているのがこの選手なんですね。電話の向こうは高木選手です。高木選手こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今週はどういうことを中心に調整してますか。
いや、まあ普段と変わらずって感じですかね、うん、まあ、特に何を特別することはないので。
そうですか、
はい、
今シーズンここまでっていうのをちょっと振り返ってみたいと思うんですけど、もう5得点入れてますよね。どうですか、
まあ、ええ、今までのすると、うん、あの上出来だって言われるかもしれないですけど、
はい、
まあ、他にチャンスのシーンとかあの出てる試合のとかを考えるとまだまだ足りないかなっていうふうには感じてます。
なるほどね、
はい、
今シーズンは15節までで14試合に出場して5得点、はい、J リーグの公式ホームページだと、まあ、ちょっとシュートっていうのはいろんなデータでまたちょっと数違ってくるんだけど、 J リーグのホームページによると25の、シュートで5得点、決定率 20%、 なかなかだと思うんですけど、はい、どうですか。
よく言えばそうかもしれないですが、あんまりでも悪く言えばシュートも打ててないことだと思うので、
あ、
まあ、もっともっと増やしていっていいのかなっていうふうには感じてます。
不思議なもので5本打っても入らない試合もあったけど、1本打って1本入ったって試合もありますもんね。
そうですね、まあ、そういうものだとは思うので、まあ、でも増やすことで、うん、まあ、決定率が上がれば得点数も増えるので、うん、まあ、練習していくことが大事かなというふうに思います。
そうですね、
はい、
昨シーズンまでは J リーグ通算で99試合に出場でしたかね。
そうですね、はい、
去年は24試合に出場して確か1ゴールだけだったと思うんですけれども、
はい、
今シーズンのこの好調さっていうのはこれまでと比べてどこが違うんだと自分で分析されますか。
どうですかね、やっぱりこう思い切ってサッカーをやらせてもらえる環境があることと、
うん、
やっぱりこう自分の良さをこうチームとしても生かしてもらえてるなっていうような部分がすごく感じますし、
うん、
まあ、あとは自分がレンタルで来てる身なので、うんうん、本当にどれだけこの1年間山口に何かを残せるかっていうのもすごい大事だっていうふうに思ってきたので、
うん、
まあ、その危機感もいい方向に出てるのかなっていうには感じてますけど。
なるほどね、こう伸び伸びやらせてもらってるっていう部分は監督の部分だろうか、それとも選手の仲間の部分だろうか、それともその両方だろうか。う
ん、全部ですね、チーム含め、まあ、ファンサポーターの皆さんも含めてのことだというふうには思います、うん、
ね。で第15節、前節はとっても大切な首位攻防戦だったんですけれども、
はい、
これちょっと振り返ってみてまず感想いかがですか。
まあ、すごく厳しい試合になるなっていうのは分かってましたし、天候も割と暑かったので、うん、まあ、その中で結構ボールは回されることは多かったですけど、
うんうん、
まあ、でもそれでも自分たちらしさっていうのは出せたと思いますし、まあ、よく言えば本当に勝ちたかったですけど、
うん、
最低の引き分けで終われたので次には繋がるかなっていうふうには感じてます、
うん、その同点ゴールが勝ち点を呼び込む同点ゴールを放ったのが決めたのが高木選手でしたよね。ちょっとそのゴール振り返ってみたいと思うんですけども、はい、三幸選手がペナルティーマークあたりに、入れたボールがこう相手ディフェンダー、まあ、何回か当たって2回か当たって結果最後相手ディフェンダーに当たったのがこぼれて、それを 右足グラウンダーゴール左にって形になりましたよね、はい、あれちょっと振り返ってもらっていかがですか、その時の、
コーナーのセカンドボールの点だったと思うんですけど、はい、その三浦君が上げる瞬間に、うん、中に見た時に枚数がたくさんいたし
ですね、
で逆にこぼれにいなくて、あのそのなんですかね、うん、カウンターっていう部分、リスク管理の部分でこうマイナスに戻って、
あなるほど、そう
で、まあセカンドボール狙うのと、うん、まあ、そのもしもの時のためので考えてセカンドボールの位置に行った結果あそこに転がってきたので、
うん、
まあ、自分のそのなんですかね、嗅覚というものなのか、
うんうんうん、
とまあその両方兼ね合わせれたゴールなのかなっていうふうに思います、うん、
寄せるの早かったよね、
だ、まあ、敵が来てたのも見えたので、
相手一人来てたもんね、
まあ、そこで足振ることで、
うん、
シュートも入るし、
うん、
最悪ファールとかもらえるかなというふうに思ったので、
なるほど、
はい、まあよかったです入って、
あの位置ででもファールもらえたらなかなかフリーキックとしてはいい位置ですよね、
そうですね、あのフリーキック上手い選手もいるので、
ね、
そういうのも考えて足振り切ってよかったなというふうに思います、
なるほどね、
はい、
ここまで5得点なんですが、この前の得点が初めて後半の得点になりましたよね、
そうですね、
うん、前半早い時間に入れるのがなんかこうすごく印象に残ってるんですけど、それまでの4得点の中で一番こう高木選手として、まあ、全部そうだと思うんだけど、 あえて一つ挙げるとしたら、
まあ、開幕戦のゴールですかね、やっぱり、
あそうですか、
はい、その来て1年目のいきなりの試合でチームの点に絡めたっていうことと、自分のこう存在意義を示せたかなっていう意味があったので、
ね、
はい、
両膝ついて喜んでましたよね確か、
そうですね、はい、
どうですかこの先、まだまだねシーズン残ってますけど、この先に向けてっていうのは心持ちいかがですか、
まあ、本当にチームとしても上位にいることがこれからも大切だと思いますし、その上位にいるために僕らフォワードの選手がどれだけ点取って、うん、攻守において貢献できるかっていうのがすごい大切かなというふうに思ってます、
ね、ベルディ戦が終わった後の翌週の木曜日に僕実は高木選手と、ね、練習場のミックスゾーンでちょっと立ち話をしたんですけど、その時、はい、僕がちょっと空いてたんですよね、点が取れない試合が3試合ぐらい続いてて、ね、はい、点取りたいよねって言ったら、はい、なんかめちゃめちゃしっかり顔して取りたいですって言いましたよね、
そうですね、もう本当に取りたかったので本当に取れると思わなかったんですけど
取りましたの、そうよ、で本当に取りましたもんね、本当にね、
はい、
うん、じゃあ次節に向けてなんですが、たくさんのサポーターさんが聞いてくださってます、一言メッセージをお願いします、
まあ、普段の維新とは違うスタジアムでのホーム開催になりますし、
うん、下関ですね、
年間で少ない開催になるので、その試合を楽しみにしてる方もいると思うので、しっかりチームとして前節勝ちきれなかった分しっかり勝って、またここから練習していけるように頑張りたいというふうに思います、
はい、前節起死回生2対2の引き分けに持ち込んだ同点ゴールを放ちました高木大輔選手に今日はお話を伺いました、高木選手どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
高木っていうとなんかその後俺豊かって言ってしまった
お父様
そうそうで今ね、うん、そういう段取りもいろいろやってるんで ね、うんうん、でも本当にこの高木選手もそうなんですけれども、うん、オナイウ選手もそうですしね、うんうん、高橋一生選手とかもそうですし、うん、レンタルとかでね、はい、来てくれた選手たち、うんうん、まあ、特に今言った3人若いんで育成型のレンタルでね来てくれて、まあゆくゆくは帰ることになるんだと思うし、その、はい、レオナが活躍すればするほど、うん、レノファに いなくなる、レノファじゃなくなる可能性が高くなるっていう、そのなんて言うんだろう、うん、分かります、
なんとも言えないとも
いやあるんだけど、うん、それはでもね、やっぱり活躍してこそですから、
そうです、ね、
当然プロサッカー選手ですからね、うん、その場がレノファであるっていうのはやっぱり、うん、レノファを応援している我々にとっては幸せですしね、
レノファ
ね、躍動する姿が見れてるっていうのはね、うんうん、いいですよね、
ね、
セレッソのお兄ちゃんも活躍してますからね、
うんうんうんうん、すごいですよ ね、
本当ね、
本当に
もう一人のお兄ちゃんもうちょっと頑張らなきゃいけない感じですけど、まあでもその高木さん兄弟を育てた高木豊さんも、うん、
お父さん
ね、スペシャルゲストに招いての実況中継は8月12日ということになりますんで、
聞きたいです ね、
そうね、まだ実況の直前ぐらいになったら高木選手にもね、はい、お話を改めて伺いたいなとは思いますけどね、
はい、
引き続き応援していきたいと思います、うん、今日はフォワード 高木豊じゃないよ、高木大輔選手にお話を伺いました。今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。ぜひお読みくださいね。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。